企業トップが語る威風堂々。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード9342東証グロース上場スマサポ代表取締役社長 CEO 小田晋三さんです。小田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
スマサポは東京都中央区日本橋に本社があります。不動産管理会社向けに入居者とのコミュニケーションを効率化するトトのアプリや、入居時対応のアウトバウンドサービススマサポサンキューコールなどを展開しています。では小田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、不動産の賃貸の領域におきます、いわゆる入居者さんですよね、入居者さんと管理会社さんのコミュニケーション、この一翼を担いまして、より入居者さんには安心安全なサービスを、そして管理会社さんにはコスト削減などですね、効率化を両方にご提供している、そういった会社になります。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは小田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
社会人のスタートは芸能プロダクションであったんですよね。
そうですね。
その後中古車ビジネスの業界に入られるんですよね。
はい、そうですね。知恵を絞ってですね、オークション代行みたいなことでですね、ちょっとこう、自分で作ったビジネスでですね、やり始めたのが、まあ、20代中盤後半の時ですね。
その順調だった中古車ビジネスから、また不動産業界に移られたのはなぜだったんでしょうか。
そうですね。ちょっとこう、不動産というか、ビジネスの方にも興味がありましたので、まあ、ある会社を通じて、不動産会社へのチャレンジというか転職を決めました。
そこではどのようなお仕事をご担当されていらっしゃったんでしょうか。
法人の、まあ、お客様の社宅を探したり契約したりという仕事をしてたんですけども、まあ、先ほどの不動産に入ってみて非常に分かったことがございまして、中古車を、まあ、扱ってた時にはですね、お客様の車検証というかですね、お客様の車の状態というのは車の会社さんってみんな知りたいんですよね、これが業界を変えて不動産会社に私行って、不動産でもやはり車庫証明とかガレージを探さないといけないので、車検証をお預かりするんですけれども、その車検証って中古車のあの人から見ると宝の山なのに、不動産から見るとただ単にガレージを取るためだけの書類なんですよね、
ただの必要書類だったってことですね。
で、私その中古車業界から行きましたもんで、これ宝の山ですよと、多分車検が切れそうな人に車検の案内したら、もしかしたらマッチングできるかもしれないし、もう古くなってたりとか、車の会社さんとこうセットアップしてあげればですね、非常にこう新しいビジネスが生まれるんじゃないかなと思ってたんですけれども、で、それがまあ、この我々スマサポという会社を作る本当のきっかけというか、もっと入居者さんにいろんなサービスできるのになっていうのが元々の始まりですね。当時私がいた管理会社でもどんどん入居者の数が増えていったわけなんですね。それが5000、1万5000、2万とこう増えていく中で、それだけの世帯の方にいろんな情報提供できるはずなんですよね。でも、まあ、管理会社さんというのはどちらかというとこう入居者さんからの設備の不具合であったりとか、隣がうるさいとか、そういった苦情は受けるんですけれども、こちらからなかなか入居者さんに発信ができない、せっかく5000、1万、2万という世帯数を管理会社さんとして入居者さんのいろんな生活をこうお守りしているにもかかわらず、一切サービスをしないって、これはどうなのかなと というふうに思いまして、このスマサプの前身となる、まあ、会社を立ち上げたという形になります。
現在のお気持ちとしてはどのようにお感じになっていらっしゃいますか？はい、
そうですね。我々アプリケーションを、開発いたしまして、全国の、管理会社さんにこうご提供していってたんですけど、まだその時代がどんどん変わってきまして、やはり時代時代によってニーズっていうのが変わってくるんですよね。で、今、もう皆さんご存知のように少子高齢化になって、管理会社さんっていうのが、もう1万社以上全国にあるんですけれども、ここに就職する方がなかなか難しい。どうしてもこう雇用が守れない、新しい新規採用ができないということになってきて、より一層こう入居者とのコミュニケーションが以前よりもまた一段としづらくなっている状況になってきてます。なので我々今開発して、提供してますトトノという入居者アプリは、ここにご提供すると同時に、コミュニケーション自体もですね、我々が、巻き取って今対応していってるっていうフェーズに入っています。
ありがとうございます。ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半ではスマサポについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの小田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、まずは現在の主力サービスであるスマサポサンキューコール、これはどのような仕組みで収益を上げているのか教えていただきたいんですけど、
このサンキューというのは、うん、先ほど申し上げたこう入居者さんと管理会社さんのコミュニケーションが、はいはい、残念ながらうまくいってない中で、うん、せっかくですね入居者さんが数ある物件の中から、うん、その管理会社さんの管理されている物件を選んでるという状況なんですね、うん
はいはい、
でそれなのに管理会社さんは、うん、ありがとうっていうことを入居者さんに言うことがタイミング的にないんですね。
そうですね。はいはい。
で、何かあった時に、例えばトラブルがあった時に、
う
ん、
そうですね。うるさいとか、ね。
そうそうなんですよ。
エアコン壊れたとか。そ
う
そ
う。っていうことは、お互いにとって不幸なんですね。うん、
なるほど。
要は、初対面でコミュニケーション取ったことない人から、苦情クレームが来ちゃうっていうことは、入居者からしてもどんな会社なのかわからないし、管理会社からしてもどんな人かわからないっていう、この中でいろんなトラブルが発生しているということで、我々サンキューコールというのは、基本的には入居者さんが入居するときに必要なライフラインであったりとか、うんまあ、この中にはインターネットとかあります、うん、これが今すごく多様化してまして、これを我々の方でコンサル的にですね、うん、お客様のニーズに応じた形でご紹介をするということです、うん、その際にこの数多くの管理物件の中から、うんまあ、我々は代理として管理会社さんの代理としてご連絡しますので、うん、ありがとうございますという、ここはサンキューコールなんですね、うんうん、もうとにかくありがとうございますっていう、
まずはありがとうございますと、はい、ご入居いただきまして
と、そうですね、こうやって電話するから、例えば、車庫証明を仲介の方にお願いしてたんだけど、うん、まだ電話ないよとか、うん、連絡ないよっていうことはあるわけなんですよね、うん、でそれを我々がいち早くキャッチアップして、うん、管理会社にお伝えしたり、はいはいまあ、その潤滑油的なこと、うん、プラス入お客さんがインターネットをじゃあお願いするわって言った時には我々は取り次ぎをさせていただいて、そこで得た収益を管理会社さんとシェアするということで、しっかりこう管理会社さんのアンケートとかですね、お伝えしたいこと、もしくはお礼ですよね、こういったことをしっかり伝えながら管理会社さんにも利があるし、入居者さんにも使い勝手がいいという、そういったサービスですね。
で提携する、まあ、不動産管理会社800社を超えてきて、非常に成長を支えているということなんですけど、管理会社ってもともとめっちゃ多いんですよね。
2年3年前ですかね、登録制度というのになりまして、やっと法制化になったんですけれども、今200個以上管理されている管理会社さんって全国で1万社約、う
ん、1万もあるんですか。
そうなんですよ。
逆に200個未満だとまだまだあるから、もっとあるということですよね。
数えもう2万3万あるんだと思うんですけれども、はいはい、まあそういう大きなマーケットであるんですけれども、うん、なかなか実態がつかめないというか、うん、そういう業界になりますね。
なるほど。でこの提携不動産会社を、まあ、800社超えてるんですけど、もうどんどんどんどん増やしていけば、ここは収益は上がっていくということですよね。
そうですね。で
今力を入れているのが入居者アプリのトトノ。
はい。
もう現在50万ダウンロードということなんですけど、これ入居者さんとか管理会社両方にメリットがあるアプリということなんですけど、まず入居者さんは何ができるんですか。
はい、 何かトラブルがあった時とか、機器の不具合であったりとか、それを今までだったら電話をしてたわけなんですけど、これがチャット
で LINE のようにそのトトノのアプリ で、例えばエアコンの調子悪いんですけどというのを書くということですか。
でチャットでやるばかりじゃなくて、例えば今のエアコンであれば、品番であったりとか、そういう不具合の状況を動画で送ってくることもできるわけなんですね。そうすると例えば工事が必要となった時も、いちいち現場確認を行かなくても、その動画を見れば必要な部材が分かったりとか、症状が分かるっていうのがあります。
便利ですね。
はい、アプリケーション、携帯を使っていろんなことができますので、今までよりは今までも電話だけだったらもうこう伝え方がなかなか難しいんですけど、
しかも管理会社って朝9時から5時までとか、別に夜中の12時出てくれないじゃないですか。当然のごとく。
そうですね。
だけどこれだったら夜気づいた時にこのチャットに書いとけばいいということですか。
そうですね。その辺は入居者さんに非常に便利ですし、あと今更新とか解約とかですね、駐輪ステッカーの申請とか、いろんなもう、ペットの申請、これも全てアプリケーションでできますの で、
管理会社としても大きなメリットあるんですよね。
はい、入居者さんはどんどん若返っていくんですね、新しい学生さんとか。
そうですよね、当然
ただ、全国の先ほど申し上げた1万社に上る管理会社さんって、どちらかというと、社員さんの入れ替わりというのが少ないので、
高齢化してる。
そうなんですよ。このチャットのやり取りというのがなかなか難しいという声があるんです。
なるほど。
で、我々、昨年からですね、新しいサービスをいたしまして、このトトノにおけるチャットできた問い合わせを、全て我々が、スマサポが対応するということですね。工事の発注であったりとか、そういう不具合の連絡みたいなものに関しても、全て我々の方で、チャットセンターを置きまして対応しているということで、ここは、全国の管理会社にとってはものすごいメリットだと思います。
例えば九州の管理会社、北海道の管理会社、大体困ること似てますよね。
私いろんな管理会社とお話したときに、電話でかかってくる、もしくはチャットで来る問い合わせの数って何種類ありますかと、何カテゴリーで何パターンあるかってご存知ですかっていうと、皆さん大体知らないし、
いっぱいある、
ある、もう無限にみたいな。我々、いろいろ AI などを駆使してですね、これを数えてみたんですね。詳細にデータを出してみると、なんと372パターンなんですよ。例えばこう騒音ということでも、水漏れでもですね、トイレの水詰まりでもですね、こうパターンでいくと372なんですよ。ということは、これ今後、今まで全国の一番の管理会社さんが無限にあってどうやったらいいかわからないみたいなものが整理整頓していくと、わずか372のパターンの中に、でこれが我々のアプリケーショントトノの中で372の回答対応がしっかりできれば、スムーズにですね、安心安全で正確でスピーディーな対応ができるっていうことが分かってきたわけなんですよね。でここを我々今注力してですね、これをやっていけばもう全国の管理会社さんに行くさんは非常に便利になるというふうに思ってます。
御社の場合このトトノって一番最初はこのシステムを利用料、これをいただいてたのが、最近はその BPO サービス、
そうです、
ね、先ほどの対応するところまで丸ってやる、
そうです。
これにすると価格も上がるから、御社にとっても売上高利益が上がるとか、
おっしゃる通り
ですよね。
はい、1万個の管理会社もあれば1000個の管理会社もあるんですね。今までは1万の個の管理会社だったらおいくら、1000個だったらおいくらだったんですけど、これ、入居者まで行くと1万1000世帯なわけなんです。なるほど。でこれにかける、今我々は120円という、
月額、
その BPO アウトソーシングまで含めてですね、システム利用とか全部含めて120円で1ダウンロードやらせていただいているので、これはもう KPI というかですね、このダウンロード数が増えれば、それに応じて我々の売上も上がっていくと、非常に、投資家の皆様にとって分かりやすい指標になったんじゃないかなというふうに思います。
しかもこの対応っていうのが、増えていくと、対応する人が増やさなきゃいけないように思うんですけど、AI を使ってくると、これがそこまで人を増やさなくても対応できるようになってくるんですよね。
おっしゃる通りです。今までだったら、例えば370が分からないということであれば、我々のコストも無限に増えていってしまう
んですよね。そうですよね。人を増やさなきゃいけないですよね、対応する人を。
でも、この裏側で AI をサポートに使いながら、カテゴリーが分かって、対応策が分かれば、ここは少人数でですね、多くの対応ができるということで、これが1万の管理会社さんが1社ずつやるのは到底無理です。
そうですよね。システム投資しない、必要ですもんね。
おっしゃるとおりです。それがギュッと 一元化することによって今まで無数にあって不可能だと思えてた入居者対応全国のですね、これが我々一元化で対応できるということが覚えながら見えてきましたので、ここをしっかりと我々構築していきたいというふうに思ってます。
まあ、賃貸で住んでる人ってどれぐらいいるんですか？
はい、世帯的には1900万世帯と言われていまして、入居されているのが1700万世帯と言われています。ただこの空き家に関してもですね、今空き家対策とか、まあ例えば海外からのインバウンドであったりとか、そういったものも箱としては1900万世帯ございますので、ここに対してまだ我々わずか50万ダウンロードですけども、ここをどんどんどんどんパイを広げていくという形になります。
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、
まあ我々今はもう AI が非常に重要なものとなっておりますので、先ほど申し上げた、どんどんどんどんダウンロードを増やしていきながらもですね、我々における作業量であったりとか、人数であったり、工数というのをいかに削減できるかって、ここは AI の力を活用いたしまして、マーケットを広く、そしてコストは最小限にということが我々の利益を上げる最大のものだと思いますし、もう一つはこの管理会社様へのご提供 BPO ということもそうなんですけども、その先には入居者様がいらっしゃいます。で、我々はこの入居者様に対して B2B2C という形でですね、様々なサービスを提供していくんだと。これはダイレクトにご提供ができますので、例えば引っ越しのご案内であったりとか、車、車検証がもし整う状態で分かるのであればですね、最適な車検のご案内をしたりとか、車の買い替えを案内したりとか、また保険であったりとか、様々なこの賃貸にお住まいの入居者に対してのダイレクトなマーケットに対しての、まあ、ビジネスモデルというのも構築できるかと思っています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語、はい、教えていただきたいんですが。
正々堂々という四字熟語でして、これは正々の旗堂々の陣というですね、まあ、孫子の兵法に載っている言葉でございまして、私が中学校の時にですね、多分ソフトボールの顧問の先生がですね、非常に歴史が好きでですね、正々堂々とはこういうことだと、いわゆる正々の旗を持って堂々の陣を引いておけばですね、敵からあそこはすごいと、ここと戦っちゃダメだと、要は相手をひるますことができるということで、そういうことを教わってですね、いい言葉だなと、まあ中学校の時代に思いまして、もうそれ以来ですね、今の、まあ、会社もそうですけれども、正々の旗を立ててですね、そして堂々の陣を引くということをモットーにやっております。
ありがとうございます。はい、改めまして、本日のゲストは証券コード9342東証グロース上場、スマサポ代表取締役社長 CEO 小田慎三さんでした。小田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはスマサポ代表取締役社長 CEO 小田慎三さんでした。そして小田さんが選ばれました四字熟語は正々堂々でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。